こんにちは、門垣敏子です。毎月第2水曜日に配信しています教えて司法書士さん、お届けしてまいりましょう。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた西村健一さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の内容は、海外居住の弟さんと知的障害の妹さんがいる場合の相続手続きについてということですね。ではちょっと事例からご紹介したいと思います。ご相談内容です。先日同居している父が亡くなりました。父の残した財産として居住していた家、これは評価額が900万円と、またわずかな預金があるだけです。母はすでに他界しており、弟と妹がいます。弟は勤務先の会社の転勤で現在アメリカに住んでいます。妹は知的障害者であり、遺産の分け方について理解することが困難な状態です。自宅を引き継ぎたいと考えていますが、今後どのような話し合いをして、どのように手続きを進めていけばいいのか教えてください。また最近、相続登記をそのまま放置するとペナルティがあると聞きました。いつまでに手続きをしなければいけないのか心配です、というお悩み相談です。じゃあどこから紐解いていただきましょうか。
はい、まずお父様がお亡くなりになられたということで、はい、相続人が、はい、どの方が相続人になるのかですね。
いつもおっしゃってますね。
はい、はい、で、遺産分割協議というのは、うん、相続人全員で、はい、話し合いをしないと、
ね、
有効に成立しませんので、はい、相続人が誰かということをまず、うん、はい、確認する必要があります。はい、で、相続人としましては、うん、まあ、お母様はすでにお亡くなりになっているということで、はい、ご相談者さん、はい、まあ、3人兄弟ですね、はい、弟さんと妹さん、はい、でご本人様、はい、3名様いらっしゃいまして、はい、でその3名様が、相続人ということになりまして、うん、はい、3人で遺産分割協議をしないといけないと、
は
い、
そうですね、はい、その前には多分お父様の、お生まれになった時からの全部を取り寄せて、他にお子さんがいないかとか今調べなきゃいけなかったんでしたね。
そうですね、戸籍上他に、はい、まあ、隠し子がいてないかとかですね
認知されてらっしゃる場合ということになりますね。
そうですね、まあ、あと養子となってる、
は
い、
そうかそうか、
方がいらっしゃらないか、はい、生まれた時から死亡に至るまでの戸籍を取ることで、はい、そういう履歴が載ってきますので、でそこに何もなければ、うん、まあ、予定通りと言いますかね、はい、このご相談者さんのお考え通り、はい、うん、弟さんと妹さんとご本人さんと、まあ、3人であるということが戸籍上、はい、まず明らかにしていく必要がありますね。はいはい、でただその、まあ、相続人が3名様であると戸籍上明らかになったとして、はい、でただ弟さんはアメリカにいらっしゃると、ね、で妹さんは、まあ、知的障害であり、まあ、今回そのお父様の遺産の分け方について、うん、まあ、ちょっと理解することができない状況なんですよね。うん、で、まあ、弟さんは、まあ、場所的に離れてるっていうだけで、はい、まあ、日本にいらっしゃらないっていうだけで、はい、まあ、手続きとしてはちょっと特殊な手続きには、
そうですね、かなりね、そうですね、
なるんですけども、まあ、妹さんがですね、実際協議をするにあたって、まあ、単独では協議ができないと、はい、うん、いうことですので、妹様に代わって、まあ、誰かこう協議する人を選ぶ必要があります。
はい
はい、で、まあ、判断能力がまあないということで、成年後見人をですね、申し立てをします。はい、でこの申し立て、家庭裁判所に申し立てをすることになります。
はい、これは場所はどこの
場所はですね、うん、妹さんが、住んでいらっしゃるご住所の、はい、まあ、管轄する、
はい、
まあ、もし三田にお住まいでしたら、 神戸の家庭裁判所ですね、はいはい、になります。
ご当事者の方の住んでいる管轄の裁判所ということ
ですね。はい、で裁判所も簡易裁判所とか地方裁判所とかいろいろありますけども、はい、これは家事事件というものになりますので、はい、家庭裁判所になります、は
い、家庭裁判所というところですね、
はい、でその家庭裁判所に申し立てをして、まあ、いろいろこう書類を揃えていかないといけないんですけども、はい、まあ、一つ重要なものとしては、妹さんが、まあ、知的障害を、まあ、患われているということで、はい、医師の診断書ですね。
あ、そっか、まず、
はい、判断能力がどこまで低下しているのか、はい、まあ、専門の、精神科医とかですね、あと心療内科の、うん、医師に診断書を作成していただくのが一番間違いないかと思います、はい、で、まあ、耳鼻科の先生にこの精神鑑定を、うん、まあ、診断書を書いてもらったとしても、はい、後からまた家庭裁判所から、うん、まあ、信憑性がないっていうことではないんですが、うんうん、やはり専門家、専門医ではないということなので、はい、あと鑑定の手続きに入る場合、はい、改めてですね、はい、入る場合がありますので、ですので、まあ、専門医に、うん、診断書を作成を依頼して、はい、でそこに、後見相当とか補佐相当とか補助
相当とか種類がありましたね、はい、そうでしたね、は
い、その判断能力の低下の度合い、うん、重さによって、うん、まあ、後見補佐、はい、補助と後見が一番重たいんですね、はい、で2番目に重たいのが補佐、はい、で3番目に、重たいのが補助ですね、はい、でご本人様の判断能力が一番重たい類型になる後見ですと、はい、その代わりとなる人はできることがたくさん増えてきます、はい、本人さんができないことを代わりに補完する、うん、はい、まあ、権利を保護するという役割がありますので、まあ、その成年後見には、まあ、もちろん今回ですね、遺産分割協議をするという権限まで、はいはい、与えられています。で実際ですね、後見人が選ばれるかどうかですね、まあ、専門家を候補者として申し立てをしてもいいですし、うん、で身内の方ですね、はい、今回、まあ、弟さんが、まあ、成年後見人になりたいと言われて、はい、申し立てすることも、まあ、候補者として挙げることは可能ではあります、
はい、可能、はい
はい、ただしその、まあ、後見人というのは本人さんの権利を保護することを目的とする、まあ、財産管理とか、はい、きちっとこう能力的に問題ないかどうかとかですね、で本人さんをちゃんとこう、面倒見たりとかすることができるかどうかとかで、まあ、場所的に離れてると後見人になれないとかですね、
それとよくこう勘違いするのが後見人っていうのはいわゆるそのご本人 の、 財産を守るための方っていうことの意識ですよね。
そうですね、代わりにその施設との契約、はい、入所契約をしたりとか、あくまでは法律上の、代理人という形ですので、実際に直接お世話をしたりとかっていうことではないですね、
はい、うんうん、でなんか勘違いして単なる代理人っていうかこう代わりをこの人ができないからするっていうんではなくて、この人を守るための人ということになりますよね。
そうですね、はい、はい、ですので弟さんが、うん、まあ成年後見人になりたいと言われたとしても、はい、まあなれるかどうかっていうのは、
そうですよね、
はい、最終的には家庭裁判所の判断になります、はいはい、で、まあ、今回その後、まあ、後見人に選任された時にですね、はい、遺産分割協議というものをすることになりますので、実際後見人に弟さんが選ばれたとしても、うん、遺産分割協議をする 当事者でもある方なんですね、そうですね、弟さんというのは、はい、ですので当事者であり、うん、妹さんの代理人っていう立場ですので、あの遺産分割協議をするときに弟さんは実際に代わりにすることがちょっと外してください、
やっぱりそうなんです
ね、言われてしまいます、
はい、
ですので遺産分割協議の場面では別途特別代理人、まあ、当然この弟さんだけではなくて、はい、ご相談者様も、うん、あの当事者であるという立場ですので、はい、要は利益が相反してしまうという関係にありますので、はい、特別代理人を選任する必要がありますので、まあ、専門家が後見人になることが多いんじゃないかなと、はい、で弟さんはましてアメリカに居住されてますの で、 財産管理をすることも期待できないので、うん、おそらく弟さんは選ばれないと、うん、じゃあご本人様はどうなのかと可能性としてはあるんですけども、うんはい、ただご本人様は例えば借金がたくさんあるとか、ご自身の財産管理ができない人が他の人の妹さんの財産管理できるかといえば、うん、裁判所は やはり難しいんでは
っ
ていうので専門家が選ばれることもあります、はいはい、
じゃあさっきおっしゃったように例えば身内で他の契約とかはいくらでも後見人としてできるかもしれないけれども、遺産分割のことになったらここだけはピンポイントで特別代理人を決めなさいよということがある、
そうですね、
という場合ですね、
はい、
はい、分かりました、
はい、
続いてはどのように進んでまいりますか。
はい、で、まあ、無事妹さんのために成年後見人が選ばれました、
はい
はい、で遺産分割協議をするのは、まあ、先ほど申し上げた通りご相談者様、はい、ご本人様、
はい、
で弟様、
はい、
で妹さんなんですけども、
はい、
妹さんはご自身では単独で遺産分割協議ができないので、はい、まあ、そのために成年後見人を選任しましたので、協議をするのはこの妹さんの成年後見人と弟さんと、まあ、ご相談者さん、はい、まあ、3人の中で、
はい、
まあ、1人だけ全く身内でない方が入ってくるという不思議なことが起きます、
はいはい、うん、そうですね、はい、
まあ、ここで、まあ、専門家として、うん、司法書士が入ってくることもありますので、はい、司法書士とご相談者さんと弟さんの3人でお話し合いをしていただく必要があります、
うんうん、実際にこういう場面いかがですか。そんなにこうギクシャクはせずに。
そうですね、ただその、うん、あの成年後見人として選ばれた立場としては、うん、やはりその法律上の相続分として、法定相続分としては、はい、子供が3人ですので、3分の1ずつの、
そうですね、普通に考えれば、はい、
相続分がありますので、はい、その相続分を下回るような話し合いをするとなると、うん、まあ、後見人としては妹さんの権利を本来もらえるべき3分の1の、ね、まあ、価値ですね、
うん、
で今回相続財産としては、
はい、
お父さんが、残したものとして土地建物です ね、
はい、そうでね、
これが900万円相当、はい、でわずかな、まあ、預金ですので、うん、まあ、預金を多めにもらって、でこのご相談者さんがこの家を、うん、まあ、実際お父さんと同居されてましたので、
はい、
引き継ぎをしたいと、はい、そのまま今まで通り住んでいたいと、で住むために、まあ、名義も自分のご自身の名義に変えたいっていうのがご相談者さんの希望なんですよね。ただそうなると遺産分割協議の中でご相談者さんがこの、まあ、ほぼ唯一と言ってもいい土地建物を全部取得するとなると、
はい、
妹さん弟さん、
うん、
全くそのお金が、まあ、損するわけなんですね。
そうですね、本来もらえるはずの法的にもらえる
3分の1相当分をもらえる、はい、まあ、不動産として欲しいのではなくてやはりその価値として、
価値として、
はい、価値として欲しいっていうのが多分本音だと思いますので、
はい、そうですね、はい、
そしたら300万円ずつですね、
はい、そうですね、
900万円相当額の土地建物ですから、はい、まあ、預金は、まあ、葬儀代とかでいろいろ消えてしまったとしてですね、
少なくともこの評価額の900万円を3で割りたいところですね。
そうですね。で、弟さんとしては、まあ、300万円欲しい、はい、妹さんとしても300万円欲しいと、
はい、
で、まあ、これが代償金というものですね、代償金をもらう代わりに、はい、遺産分割協議でこの土地建物900万円相当の土地建物をご相談者さんが取得すると、
はいはい、あ、そうか、はい、
そうすれば公平な分け方、
そうですね、
っていう結果になるんですよ、
で
弟さんは、まあ、転勤でアメリカに居住されてて、まあ、その300万円代償金を請求するかどうか、ここは別にあの本人さんの自由ですので、はい、別にそんないらないよっていうことであれば、300万円あの放棄するっていうことは全く問題ないんですけども、ただ妹さんの
代理人としては
300万円もらえる権利があるのに、はい、その法律上の代理人である後見人が、そうやすやすと放棄するってなると、これ妹さんの権利を保護する立場のものが入ってくるべきものを放棄するっていうことは、これ権利侵害になるんではないかと、家庭裁判所からやっぱりこうちょっと注意を受ける、注意で済めばいいんですけども、場合によって解任の手続きとか、解任されてしまいますと大変ですので、後見人としては、まあ裁判所からそう言われるからではなくて、本来もらえるべき権利があるので、それをきっちりこう確保する方がまあ無難であるのは、まあ、例外的にそういう場合も認められる場合も
そうなんですか、
あるんですが、ただその不動産がもう本当に価値がなくて管理するのが大変とかですね、そういったものだと実際も評価はそんなにないんではとは考えられる場合とかでしたら、まあ、あくまで評価額ですのでね、これは、
はい、あ、そうですね、
実際売れるかどうかっていうのはまた別のお話ですので、
そうですね、
はい、ですので原則としましては、妹さんの3分の1相当額、後見人としては確保するために代償金を、まあ、ご本人さんに、300万円相当額を払っていただくことを条件に、遺産分割協議に判を押すという、ことになるんじゃないでしょうかね。
はい、
はい、でそこであのお父さんの世話を見てきたからとか、いろいろ多分こう主張されてくると、あの、これはもう相続争いということになりますので、まあ、そうなりますとね、もう本当にあのまた家庭裁判所のお世話になると、遺産分割調停というお話にも発展しかねないということになりますのでね。で、まあ、あの、まあ、一応お話し合いとして、まあ、ご本人さんのポケットマネーで、あの300万円ぐらいだったら代償金用意できますっていうことで、お話し合いがまとまった場合ですね、まとまった場合は遺産分割協議書に、相続人全員がですね、署名と実印を押印しまして、でそれぞれ印鑑証明書をつけると、いうことになります。で、妹さんの分は、後見人が実際に印鑑証明書をつけます。
あ、代理になってらその当事者の方が、
後見人自身の印鑑証明書ですね、
後見人の方の、
印鑑証明書ですね、であと、まあ、後見人であることの分かる、まあ、後見人になりました、あの登記されますので。
あ、そうなんですね、
でその登記事項証明書ですね、本当に後見人かどうかっていうのが分かる、後見の登記事項証明書、これらが必要になります。でアメリカに居住されている弟さん、
そうですね、
もう住民票抜いてますよと、日本からもう抜けてますと、 ってなった時に、じゃあ印鑑証明書出るのかどうかなんですが、
そうですね、
印鑑証明書出ないです、そういう時は。
そうなんですね。
市役所行っても、前に住んでた市役所に、ね、請求して もうそれ出ないんですよ、
居住してないので、
は
い、
で住民票ももう現在の住民票というのがもう除かれた住民票、除票というものになってます。
あ、
はい、転出先アメリカ合衆国という記載がされて、住民票は除票になってしまってますので。
そうなんですね。
じゃあ印鑑証明書どうしたらいいのかなっていう問題が出てきますので、で、日本人であればですね、はい、アメリカにある日本領事館に行っていただいて、その、まあ、その領事が行ってますので、まあ、その交渉人みたいなものですね、が、行ってますので、その人の目の前でですね、遺産分割協議書に、まあ、サインをして、
はい、
で、まあ、本人の、まあ、領事の面談で、人違いでないことを証明しましたっていうものを、遺産分割協議書の次のページにそういう証明書をつけてもらって、こう一式の書類としてこうホチキスで留めてもらって、で領事のハンコもこう割り印をしていただいて、で一式の書類になってますっていうことが分かるようにしてもらうことで、遺産分割協議書に署名と実印の多い印鑑証明書をつけたのと同じ効果が、
効力を発揮してくれるということですか。はい、あ、そうですか。
ですので弟さん、はい、アメリカにいらっしゃるので、登記の手続きはできないんではないかと思われてる方がもしいらっしゃれば、はい、それは全然できますので
大丈夫なんですね。
はい、
そしたらこの妹さんの分は先ほどおっしゃった後見人の方ので全部やっていけますし、弟さんの分も行った国の領事館、日本領事館でできるということで、はい、これでもう全部あれは手続きとしては進んでいきますね。
そうですね、まあ、戸籍を当然、まあ、お父様の出生から死亡に至るまでの戸籍をつけて、はい、で相続人全員の戸籍もつけてですね、はい、でこの遺産分割協議書、に印鑑証明書とか、はい、後見の登記事項証明書とかですね、はい、でアメリカに、住んでいらっしゃいます弟さんの署名、証明書ですね、領事館発行のものですね、はい、まあ、これらをつけていただくことで登記手続きを進めることはできます。
はい、で今回もう一つご質問があって、最近相続登記をそのまま放置するとペナルティがあると聞きました。いつまでに手続きをしなければいけませんかという部分がありますね。ここがまだ残ってますのでお願いいたします。
はい、これは結構割と認識されている方が多くいらっしゃるような気がします、は
い、だいぶもう、ニュースでもありましたし、まあ、この番組でもその都度その都度、ね、お話しいただいてますけども、
はい、で、まあ、ペナルティっていうのは、登記をしなければですね、そう身内の方で不動産をお持ちで、登記をしない場合は、10万円以下の過料、結構重たいですよね、10万円以下の過料っていうのが課せられます、で期限なんですけども、相続が開始した時から、まあ、登記ができますので、そこから3年以内に登記をするっていう、まあ、3年もあれば、まあ、裁判所に相続争いをしてたとしても、まあ、3年で決着はおそらくつくのではとは。
そうか、この決まった時点じゃなくて、相続の開始ということはお父様が亡くなられてから3年ということになるんですか。
3年ですね、3年以内に登記なんですが、ただここすごく勘違いされている方も、多くいらっしゃるんですけども、この罰則ができたのは、今年の4月1日から施行なんですね、でじゃあそれ以前に、まあ、身内の方が亡くなってて、例えば5年前に亡くなっ った方の名義の不動産をそのまま放置してた場合、はい、もう5年前にお亡くなりになっているので、うん、3年経過してるんですよ。
そうですね。
そしたらもう今年の4月1日施行の時点でもう義務違反として即過料が来るのかといえば、うん、それはそこまで、
あ、大丈夫なんです
ね、ではないですね、はい、でその場合はですね今年の4月1日から3年以内ですので、
はい
はい、まとめますと、令和6年の4月1日と相続開始日の遅い方から3年ですね、
はいはい、
ですので今日もしお亡くなりになられた方がいらっしゃれば、うん、その今日から3年ですね。
この手続きというのはなかなか大変ですか、相続の。
そうですね、なかなか、まあ、戸籍を集めるのは集めやすくはなりましたけども、ただやはりこう登記手続きをするときに申請書を作成をしたりとか、で税金を計算したりとかですね、
はい、
あの不動産の評価額、
あ、そこがありますね
の、まあ、1000分の4の税率なんですけども、ただ100万円以下の土地については非課税とかそういうルールがあったりとかですね、
複雑ですね。
で何円単位までこう金額を入れないといけないのかとか、100円未満は切り捨てなんですよ最終的に、
はい、
で課税価格のところ、まあ、1000分の4を掛け算する元の評価額のところ、それも1000円未満切り捨てとか、
はい、なかなか
独自のルールが
あ、そうなんですね、
ありますので、
そのあたりはもう逆に司法書士の皆さんは特にご専門にしていらっしゃる分野となるわけですね、はい、じゃそれも含めて今お話しいただいた内容で改めてご紹介ください。
そうですね、まあ、あの司法書士としましては、後見のまあ、妹さんの申し立て
ですね、はい、ね、はい、
後見人を選任する必要がありますので、
はいはい、
家庭裁判所に対して申し立て書類を作成をしたりとか、うん、まあ、裁判所に出す書類すべて全般ですけども、
はい、
書類作成できる権限があります、
はい、
で、まあ、もしですね、あの遺産分割協議で争いが起きた場合ですね、
うん、そうですね、
まあ、そこで専門家が入ってれば、その専門家自身が、あの司法書士であるとか、うん、弁護士さんとかが入ってたら、
はい、
まあ、その後見人が直接、遺産分割調停を、
うん、
起こすことも、はい、できるとは思いますので、
あ、
まあ、
はい、
司法書士としましては、立場としても、うん、あの遺産分割に争いがあったときは、
うん、
裁判所に遺産分割の調停申し立てというものもできます。
はい、はい、
まあ、申し立て書類の作成ですね、
書類の作成、
はい、代理人にはなれないんですけども、
そうなんです
ね、書類の作成ですね、
はいはい、
であと、まあ、無事お話し合いがまとまって、
はい、
法務局に不動産の名義ですね、お父様の名義をご相談者様変更するっていうことに なれば、その登記の手続き、
はい、
まあ、これはもう司法書士の、
はい、
まあ、得意な登記の手続きということになりますので、相談いただければと思います。
はいはい、ありがとうございました。なかなかあのお話を聞いているだけでは、あ、じゃあうちもこの辺りになるかなと思われるんですが、もう毎回お聞きしているように、10人いらした方10人分の中身のこう違いが、細かいところがあるということですから、ぜひご自身がどういうふうになるのかというのを無料相談をご利用いただきたいと思います。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階、もう JR 降りてすぐですよね、キッピーモール6階で、毎月第1、第3水曜日、また第2、第4土曜日などで行っていらっしゃいます。直近の相談日は今度は11月20日の水曜日、夕方の5時30分から夜7時まで受け付けていらっしゃいますから、ぜひこちらの方、暮らしのお悩み、困りごとなど気軽にご相談いただきたいと思います。無料相談となっています。またお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号が 078-341-2755 078-341-2755 となっています。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた西村健一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755。